久しぶりの一粒万倍日。実は今日はいつもと違う環境で収録をしています。去年の秋に鹿児島に行ったんですけど、そうですね、8ヶ月ぶりぐらいですかね、行ってきました。で、鹿児島から移動してまた違う場所で今日のこの収録日を迎えているので、いつもと環境が違うため、もしかしたら、周りの喧騒の音とか、まあもしかしたら鳥の鳴き声とか、もしかしたらこの止まっている周りの環境の音が入るかもしれません。まあそれもライブ感があるということでご容赦ください。やめにあらめぞん、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サドンの手ルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さあ今日はそんな8ヶ月ぶりの鹿児島旅のお話をしようかなと思っているんですが、まあいろんなところに行きました。インスタグラムに結構写真をもうすでに上げているので、ご覧いただいている方は、ああなんか鹿児島に行ってるなっていうふうに思われたかもしれません。まあ何度も鹿児島には実は行ってるんですけど、まだまだ行ったことのない観光地とか、そうですね、やっぱり、学生の頃から行ってるんですけど、若い時とは違うこう場所への興味っていうんですかね、なんか見たいなと思うものがやっぱりその時々年代や、まあもちろんね、時代の流行りとかもあると思いますけど、それによっても違うもんだなと思っています。まあそんな中、友人が、まあ、家族と一緒に、連れて行ってくださった、美味しい場所に案内もされたことをちょっと今日は話そうかなと思います。皆さん、そうめん流しってご存知ですか？多分、例えばこのラジオトークを聞いてくださっているであろう関東にお住まいの方、多くの方は流しそうめんって言ってるかもしれません。鹿児島ではそうめん流しです。ちなみにこのそうめん流しと流しそうめんの違いを調べると、流しそうめんはこう竹で作った竹どいをこう水を流して、そこにそうめんを流して、それを取って食べる、なんて言うんでしょうね、こうどちらかというとちょっとゲーム感覚みたいなね、それが流しそうめん。そして今回私が食べに行ったのはそうめん流しです。なんとこれは鹿児島県指宿市、東仙峡というところの、まあ、住民が、そのそうめん流し器というのを、作り出して昭和37年に始めたそうなんですよね。だからそうめん流しといって、 円形のこうぐるぐる回るそうめん流し器ってありますよね。あれは、東仙郷の方が発明した、そこが発祥ということだったんですよね。私初めて知りました。で、その東仙郷の、そうめん流しを食べられる場所に連れてっていただいたんですけど、ここもそのく、市営というところが、市営東仙郷そうめん流しというところがあって、まあなんとここが美しいところなんですよね。で、予約をして行ったんですけど、その、鹿児島に在住の友達とに連れてってもらったんですけどね、その、手前、まあ、こう山をこうちょっと下っていくと、そのもう湧き水があって、こうなんて言うんでしょうね、渓谷みたいになっているところで、そのそうめん流しをいただけるようになって、各テーブルがバーって並んでるんですけど、そこはその市営で、その奥にですね、あの別に、個人の、経営のそうめん流し屋さんがありまして、友人はそちらの方がいいからと、おすすめだからということで、そちらの方を予約してくれていただきました。いやー、やっぱりこう環境って大事だなと思いますね。もう緑が豊かで、とてもこう渓谷なので涼やかで、で木々が、まあ、今ちょうどシーズンがね良くて、木々がこう新緑で、もう天気も良かったので、そこにこう木漏れ日というんですかね、日が差していて、でマスの塩焼きだったりとかもいただいたり、あと鯉の洗いもいただきました。いや、冷たいこの湧き水でお冷やして涼やかにぐるぐる回っているそうめんをね、こうみんなで、取って食べるのは本当に楽しかったし、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう格別な、別な美味しさがあるなというふうに、感じました。そうめん自体はね、まあどちらのそうめんなのかっていうのはあるかもしれませんけど、九州の場合は、島原がね、そうめん有名だったりしますので、島原そうめんもありますし、まあ探せばもしかしたら地元のおそうめんもあるのかな。いや、とにかく、環境が美しい、それから本当にちょうどこの6月の、まだ梅雨に入る直前だったので、多分5月6月のこの、気持ちがいい気候、まあ、半袖に薄いカーディガン、ちょっとこう何かを羽織るぐらいでちょうどいい感じでね、心地よかったですね。友人家族ととても楽しい時間を過ごすことができて、もし自分が鹿児島に住んでいてもこんな時期であれば、このそうめん流しを、まあなんか、もてなしのこの場所としてチョイスしてたかなって、すごく、連れてってもらって嬉しかったです。まあ車がないとなかなか行けないところだとは思いますけど、なんかツアーとかもね、あるみたいなので、鹿児島旅行行かれた方、時期が良ければ行ってみてください。私のおすすめになりました。とってもいい場所でしたよ。という間に今日も時間が来てしまいましたが、 今回は他にもたくさん行っていて、インスタに少しずつアップしていっていますので、そちらをぜひ見ていただきたいんですけれども、今回また一粒万倍日が今日と明日続けて、何て言うでしょうね、設定されているようなので、明日は私が行って素敵だと思った観光地の話をしたいと思います。今日も最後までありがとうございました。次回お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ。斉藤千春でした。